ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ先生、
はい、
先週、
はい、
奇跡の命の話をお聞きしました、はい、もう赤ちゃんといえば羊水に浮かんでいると、
はい、
もうそれが当たり前とね、
はい、
思っていたその羊水が、
うん、
なんと妊婦になって何ヶ月でしたっけ、妊娠
5ヶ月。
そう、その時点でもう足りない、
ほとんどなくなっちゃって、
どんどん減っていく、どうしよう、
はいはい、
ここからどうなりましたか。
そのもう本当に減り切った状態でうちに初めて来られて、私初めてお会いしたんですけど、そのもうその状態ではもう周り産婦人科医、まあ、ほとんどの人が同意すると思うんですけど、うん、もうそれは妊娠はもう無理、もう赤ちゃんその生まれてこれない。
これちょっとまた横からの質問なんですけど、はい、羊水って科学的に人工で作って入れることはできないんですか。
できなくはない。
あ、そうなんですか。
はい、あったかい生理食塩水とかを入れとくっていう方法が、まあ昔結構そういうのやってた先生もいらっしゃって、
はい、
でその下に栓をする、
はい、
要するに水道に栓をして、で中に水を入れて持たせるみたいな。
その選択はなかったんですか。は
い、それを、まあ、その19週っていう早い時期からするっていうのは、うん、それはなかなか難しい、難しいですね。
それができる週も、まあ、はい、適応している期間もあるということなんです、はい、まあ、いろいろ重なって、
はい、
でも諦めるか諦めないかという、
そうです、
ところだったんですよね。
でもほとんどの産婦人科医はもうそれはもう無理でしょうっていうのがもう、それはもう常識だったんですね。でもまあ来週もう一回来てって言って、で次の週来たら、あれちょっと羊水増えてる、
おっしゃってましたね。
その次の週来たら、もうもっと増えてるってなって、増えてるねっていう。
で先生が思った直感は、この子
いけんじゃないかなって思ってです ね、
はい、
そしたらお母さんお父さんもどんなことしてでもこの子を産みたい、
はい、
でも不安でしたよ、やっぱりね、本当にいけるのかどうかって、私自分の勘だけではね、なので毎週毎週見て、本当に20回ぐらいその方来られたんですけど、
毎週見た先生も毎週車椅子とそれを押したご主人、
はい、
ご夫婦も本当に素晴らしい、
ね、二人三脚があのご夫婦はもう本当に頭下がりますっていう感じでした。
奇跡を作ったっていう感じがしますよね。
本当にそうですね、本当にそうです。奇跡は作れるのかって思うぐらいですね。
本当思いますね、
はい、でもやっぱり努力が必要ですけど、はい、その努力を本当にされて、そしてあの
結果
結局最後10ヶ月で普通の、はい、
無事に、また可愛い赤ちゃんだ、
めっちゃ可愛い赤ちゃんが生まれたんですよ、
ね、
そうなんです、
はい、
でその方なんですけど、久しぶりにそのまたその後、数年してですかね、
はい、
来られたんです。あ、上の子元気、元気です、みたいな。
先生に会いにいらっしゃったんですね。
はい、会いにというか次の妊娠で来られたんです。
二人目さん何歳間隔空きですか。
何歳でしたかね。
2、3歳かしら、
2年ぐらいですかね、来られだったんですけど、それがなんと双子ちゃんだったんです。
まあ、
まあまあ、
でも羊水は大丈夫だったんですか。
羊水大丈夫な、双子、まあ、でも一番最初に来た時はもう本当にその5回じゃなくて、もう本当に3ヶ月、もう本当にちっちゃい赤ちゃんの時にも来られて、でそのやはりそのご親戚の先生が、まあでも双子ちゃんでこのタイプ、まあタイプもいろいろあるんですけど、このタイプの双子ちゃんっていうのは結構リスクが高いし、はあ、っていうことを言われて、リスクが高いから妊娠本当に頑張っていけるのかみたいなことを言われて、
またそんな羊水はあるのに、次はまた違った心配事があったわけですね。
そう、それで その初期もう本当にまだ初期ドッグになる前も何回もうちに来られて毎回見て、でも自分たちもちょっと自信がないと、前の時すごい苦労して産んでるじゃないですか、車椅子乗り倒して産んでるじゃないですか、だから
乗り倒して
乗り倒して、もうだからもう自分たちはその双子なんてちょっと無理じゃないかっていうので、すごいなんか自信がなくなっちゃってたんですね。でその周りの人にももうあんたたち無理することないよっていうふうに言われて自信なくなってた、もう双子ちゃんだけどどうしようかっていうふうに思っていた。でそれでその妊娠をですね私も一緒に見てて、でやっぱり双子ちゃんの今まで見てきたいろんな人の話をしたんですよ。もう双子ちゃんでもそれはいろいろあるよって、いろんな事件が起こってね、2人ともやっぱりとてもかわいそうな状態になる場合もあるし、1人が犠牲になったりとかする場合もあるし、2人ともでもすごく元気に生まれてくる赤ちゃんもいるし、この子たちがどのタイプかっていうのはやっぱりなかなかね
分からない、
今見ただけでは分からないけど、でも前の時あれだけ頑張れたよねって、前の時あれだけ頑張れた人双子ちゃんだったら頑張れないってことはないと私は思うけどっていう話はしたと思うんですよ、でそれから何回も何回もやっぱ赤ちゃん見るじゃないですか、やっぱ可愛いじゃないですか、二人が可愛く動いてるっていうの、で結局その彼らはまた家族の反対を
押し切って
頑張るって決めたんです。頑張って、
きっと不安だけどプー先生にそう言ってもらいに来たんじゃないかなって、
まあかもしれないですけど、でその子座長ですね、まあ本当に頑張りました。で頑張って頑張って、そして最終元気に2人の赤ちゃんを産んだんですよ。というそのね、で2人の赤ちゃんを産んで、その一番最初のその破水の子の時に、私がやっぱりこう辛かったんですよね、本人もやっぱりこのこれいつまで続くんだろうって、
本人というのはお母さんですね、
お母さんがそのもう破水でこう、一日って長いじゃないですか、一晩越すのも、で一晩その夜の間に水出てないかなとか出すで、なんかこうそれをドキドキしながら、
でも日中台所立つ時でも不安だったと思います。
でその時々やっぱり水が出てたんですよ、その途中、それ経過見てる途中も時々パシャって出たりとかして、でもそれでまた治るっていうか、まあ持つんですよね。だから本人もずっと不安だった。でその本人が不安で私も不安だったで、その産婦人科の常識に反してその人たちをしかも外来扱いでの入院じゃなくて見ているっていうこと自体に私自身も若干罪悪感も感じてましたし、でこれどうしたもんかと思って近くの大学のすごい仲良しの教授に相談したんですよ。でもうこれ私これ以上もやっぱ外来で見れないし、やっぱりちょっと夜中に出たとか水が出たかもみたいなことを言われるので、やっぱり先生ところで預かっていただいた方がいいと思うっていうふうにお話したら、じゃあいいよって。だけど私その時怒られると思ったんですけどね、その教授に。だけどまあ怒られずにまあ行けた。でその時にその彼女たちにその入院をするっていう時に、そのお二人にですね、ご夫婦に、私がちっちゃい色紙を、前こう色紙の話したかもしれないですけど、ちっちゃい色紙をよく渡すんですよね、手番な
メッセージを込めてね、
私から手が離れていく時にですね、でその時に必ず終わりは来るって書いたそうです、私覚えてないんですけど、
そうなんですね、
必ず終わりは来る、だから頑張れと、その時まで頑張れという、
必ず終わりというのは大変な妊婦生活もきっともういつか終わりが来る、必ず終わりが来る
って書いたそうなんですよ、そして、それ無事に終わって10ヶ月産んだじゃないですか。で双子ちゃんの時もそれをずっと見てたそうです。でそれで頑張って産んだ。で今でもねお部屋に飾ってくれてるらしいです、その色紙を。
もうなんか拝んでらっしゃいそうですけども、ポン先生言ってね、
もうでも本当にね、でも私が思うのは、なんかそのさっき奇跡作るみたいな話もあったかなと思うんですけど、奇跡って本当に、ただポッと起こるんじゃないような気がするんですよ、ミラクルっていうのは、やっぱりその奇跡が起こるには起こるだけの理由とか起こるだけの人の力、なんかこうそのやる気とかモチベーションとかこう強いパッションとかですね、
思いとかね、
思い、
情熱、
熱意、情熱、そういうものが奇跡を作る、あるいはこう奇跡を生み出すっていうことにつながるんかなっていうのはやっぱり思いますね、
共感です。
だからなんか私その勘の話とかしましたけど、その勘がこうこの子いけんじゃないって思う時っていうのは、確かに考えてみると親にパッションがある人たちなんですよ、
うん、
その親にパッションがある、親がものすごく切実に子どものことを心配して、子どものために何か自分たちができることって思っているっていうのがある人だったかもしれないなと思うんですね、うん、その確か、うん、あこの子いけんじゃないと思って。だからやっぱその親の力っていうのはすごいし、親は奇跡を起こせるのかもしれないなって。
そうですね、それだけ思いがあっても、はい、終わりが来るって書いてあげたくなるような試練の生活もあるわけじゃないですか、はい
は
い
はい、もう1日24時間がどれだけ長かったか、ね、彼女にとって
そこを乗り越えられるかどうか、はい、
そうです。でも絶対に最後の日が来て、最後産む日が来るわけですよ。でもそれが早くなっちゃうと早産で赤ちゃんちっちゃくっていろんな障害が残るかもしれないじゃないですか。だから適切な時期まで持たせる、これ辛いけどこの一日一日が赤ちゃんを育ててるよっていうね。
いや人間待つってこと、うん、本当に大変なことですからね。
本当に大変ですよ。
元気な人間でも待つって大変ですから。
本当にそうですよ、はい、私あの釣り人の気持ちがわからないですよ
先生釣り向いてない方ですか。
釣り向いてないですね。
じっとね、はい、待ち続ける。
でもあの根性がやっぱりね、うん、大事ですね。
だから奇跡で大物をこう釣れるんです
よ。そうかもしれないですね、
はい、情熱で待つ。
でも本当にね、情熱、親の情熱が赤ちゃんの奇跡の赤ちゃんの命を作ってるのかもしれないなって思うことありますね、う
ん、きっとその命はきっときっとものすごいエネルギーで生まれてきたんですよね、はい、
そうですね。
お母さんとお父さんと生まれたいと思うそのエネルギーの命と、
はい、
もう大結晶ですね先生、
はい、
はい。今週も奇跡の命、
はい、
感動的なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。